はい、物理のじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンス、今回は第28回ですね。いや、まだねこの時点で、第20回までしか公開できてないんですよね。もうずっと続いてますけど、あの撮るのはすごく面白くてね、内容をまとめて喋ってたりするんですけど、これをねアップロード、公開ブログで設定してアップロードするときになるとね、ものすごくねもう忘れてて、自分で聞き返しながらとか、あの参考とか合わせてどうぞみたいなのを設定してるんで、結構時間かかってて、あの公開がなかなか、遅くなっててすいませんという言い訳でした。このチャンネルではですね、私元エンジニアで現就労支援員のグツイが、分からんもん分からんと、はっきり言いましょうと、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための方法や考え方、知識、技術などを、紹介しています。今回はですね、情報障害がわからんというテーマでお送りします。情報障害なんていきなりなんぞやってことなんですけど、今回の話は、本当にあの情報障害、いつもはごめんなさい、いつもはなんとかわからんっていうと、そのことについて、分かっていきましょうっていうスタンスで話すんですけど、今回はですね、情報障害なんて、関係ねえよみたいな、関係ないですよ、情報は手に入れられますよっていうことを伝えようと思います。で、何の話かっていうと、視覚障害者のための、お話っていうことになるのかな。というのが、私が所属している NPO で、とある講習会ですねがありまして、名前を、パソコンボランティア養成講座っていうんですけど、これを運営している団体って言ったらもう一発でね、所在がバレてしまうんですけど、いいやってことで、なんかパソコンボランティアって何かっていうと、その見えない人、目が見えない人、あるいは見えにくい人にパソコンの操作とかを教える、パソコンに限らずそのスマホもそうですし、あの iPhone とか iPad とか、タブレットの操作を教える、導入するというかね、教える、人、講師っていうのかな、ボランティアの人を育てるっていう、そのボランティアの人たちに、指導するっていう名目の講座だったんですよね。その中で、いろんな話出てきても、私が覚えてるのはその人間の、五感っていうか、五感なのか五覚なのか分かんないですけど、要は視覚、聴覚とか嗅覚とか触覚とかありますよね。その中の視覚っていうのはやっぱり一番多くを占めていて、話によるとその中では 90% ぐらいを占めてる、だからほとんど視覚情報だっていう話を聞いたんですよね。でじゃあその 90% を占めてる視覚情報を、遮断っていうかね、見えなくなると、見えなくなるっていうのも、その徐々に見えなくなったり、光は分かったり、ある程度は見えたりとか、いろんな程度はあるみたいなんですけど、グラデーション的にね、ともかく見えない、見えにくい人のため、見えにくい人、見えない人は視覚から情報を入れることが難しくなってくると、そういう状態になると、だから情報障害とも言われていたっていうことなんです、前はね。今もその完全にはそれが取り払われているかっていうとちょっと難しいかもしれないですけど、けど例えば今回のその講習会でやってた、Windows 10、今 Windows 10に全部切り替わりましたよね。 Windows 10の、7の頃からもあったんですけど、標準機能としてあの Windows ナレーターっていうものが入ってるんですね。Windows 10が入ってたらどのパソコンでも標準で起動するようになってます。これ何かっていうと、画面上に出てるものを、表示させる、読み上げてくれるっていう、スクリーンリーダーとでもいうのかな、機能があります。で多分、パソコンだったらその標準で Windows 慣れた、私もスマホは Android なんですけど、 Android だったらトークバック、 設定のとこからね、アクセシビリティとかいうところから入って設定はできるんですけど、とか iPhone だったらボイスオーバーか、 iPhone、iPad とか iOS だったらボイスオーバーっていうものが、あります。で、他にはちょっと今のところ覚えてないですね。まあ、そういう機能を使えば、あのつまり画面を見なくてもこうタッチの仕様とかちょっと変わるんですけど、タッチの仕方とかで全部どこを触ってるか、どのタイミングでこう、押したらその開きたいアプリが開けるかみたいなのも全部できるんですよね。で、まあ講習会で習ったのはメインはね、あの PC-Talker、ね、PC-Talker っていう、なんと高知システム開発っていうね、高知県の企業が開発した、で全国に普及しているこう、パソコン用の、そういうなんだナレーションソフトというか読み上げ機能ですね、ソフトの会社があってですね、あの そこの PC とかっていうのを使ってたんですけど、それ結構高いらしいので、今サブスクリプション型年に何万みたいな話になってるん でもしそのまずいきなりそんなお金用意できないし、まあ、そのね、あの障害者手帳とかね、申請とかもできないし、割引が効かないとかだったら、まずはその Windows 慣れた標準の機能を使ってやってみるのがいいのかな。そしたらもう YouTube は開けるし、まあ私みたいにこうやってラジオ配信をやってる人というか聞いてる人はね、あの聞けますしね、スマホもそうだし、うん、だから慣れは必要だし、まあその特にそのさっき言った PC トーカーっていうのはすごい日本語にね特化してるらしくて、その日本語の 音読み訓読みとかね、すごい精度というかね、まあ、正確らしいんですよね。まあ、それに比べて Windows 慣れたっていうのは多分いろんな読み間違いとかはあるものの、大体多分聞いたらね分かると思うんですよね。だからそういう機能を使えば、あの目が見えなくなったからといってパソコンやスマホをタブレットが全く使えなくなるわけじゃないっていうことですね。つまり情報は手に入れられるっていうことを、今日はお伝えしたかったんですよね。で、まあ、私たちの、まあ、団体はね、その、まあ、NPO なんでそういう活動をやってるんですけど、事業の一つとして、で、まあ、そういうのを取り扱ってて、でもこれ全く知らない人ってやっぱり目が見えなかったり、もう見えにくくなったりするともう使えないのかなって、そのね、メガネとかかけるにしてもひどくなったら使えなくなるのかなって、視野が狭くなったりしてとかあると思うんですけど、まあもし耳がまあね正常に聞こえるんだったら、で指が使えるんだったらまだ可能性はあるのかなというのでね、ぜひ例えば、まあ私も今もうすぐ38歳で、父が70歳になるのかな、あ、機種になるんだっけ、あ、なんか お酒でも送るか、お酒、うん、あ、うん、まあいや、まあまあ、あの、まあね、両親もね、そろそろ高齢になっていくんで、母はそんなにパソコンとかね、そのスマホとか触ってないんですけどね、父はね、ずっと、パソコンで LINE までやってるんですよね、LINE でグループトークとかでね、あの、まあ、私、兄弟、兄と弟がいるんですけど、で、まあ、違うところに住んでるんで、ちょっとグループトークとかでこう家族ミーティングとかをたまにやったりしてます。で、その時に父がちゃんとあのパソコンでね、ノートパソコンで参加してくるんですよ。で、そういうのがあるんで、まあやっぱりね、あのまずはその標準搭載でただで使える機能で、あのぜひ使ってみてもらいたいなって、あのそうなってしまった時にはですね、元気にで、ね、目がちゃんと見えてるのが一番ですけどね、うん、そうならない可能性がゼロではないので、まあ、あるいはその皆さんね、今お聞きの皆さんの知り合いで、あのすごいもう目が見えなくてパソコンなんか使ってらんないから、まあ、そもそもがそのテレビの情報とかね、あのなんだろう、ニュースの情報とかね、まあ、ニュースの情報って、まあ、うん、雑誌とか新聞の、まあ、情報とかだけをこう取ってる人、うん、高齢の方って多いのかもしれないですけど、うん、まあ、できればね、個人的にはあのせっかく情報を取れる環境にあるんだったら、あのぜひともテレビとか雑誌とか、あともしオンラインネットインターネットを使えてるにしても、あの LINE ニュースのトップに出てくるやつとか、うん、なんだろう、うん、 ヤフーニュースとかもそうなのかな、もう大体のニュースサイトとかもね、あのなんていうんですかね、こうマスメディアが視聴率ばっかり稼ごうとして、なんかあおりにあおって、いやそれあおったところで意味ないよねっていう、あの見てくれるけどでどうなるのみたいな、あのそこのとこ最近あの私 LINE のタイムラインかに、あのちょうど池田隼人さん、あのコーチの先人池田隼人さん、あのまだ東京で消耗してるのっていうブログで一時流行って、今は YouTuber になってますけどね、あの池早大学っていうのをやってて、まあ、その中でね、そのコロナのことについて言ってたんですけど、まあ、そういう情報とかを事実ベースでちゃんと話してる人ですよね、のことをしっかり勉強しておいた方がいいなと思いました、うん、だからあの情報を目から入手できる、視覚情報から入手できる人も多分惑わされているというか、その知らない間に騙されている人がいっぱいいて、どうでもいいゴシップニュースなんかをこうね、まあ、真に受けて嘘かも、嘘ばっかり並べてる、大体嘘ばっかりなんじゃないかなって私は思ってますけど、あのゴシップニュースとかを見てね、なんかこう勝手に感情を左右されて、なんかよくわからないことばっかりやって、そんなことやってるよりは、YouTube とかでね、あるいはラジオアプリとかで、あの、まあ、より本物に近い情報を入手した方が、まあ、きっと幸せに生きられるんじゃないかなって思ったことです。うん、まあね、まあ、YouTube とかで別にあのエンタメ系の動画とか、あの面白い動画とか見るなっていうわけじゃないんですけど、別にそういう目的はそれでいいんですけど、あの、まあ、テレビと一緒になんかなんとなくダラダラ見るよりは、自分が少しでもこう幸せになれる、まあ、方法とかね、まあ、こう聞いたら結構なんか真面目くさってバカらしいと思うかもしれないんですけど、幸せに生きられるに越したことはないんですよね、というわけで、その視覚障害の話から、その Windows ナレーターか、あ、そう Windows ナレーターの話から来ます。最後にあの Windows ナレーターの皆さんのパソコンでもできる、起動できるそのコマンド、操作方法を教えておきます。今目の前にキーボードがある人はですね、パソコンつけたらそのまま動きますけれど、今コマンドを言いますよ。 Windows ボタン、あの Windows の4つのなんかこうウニャウニャが出てるマークが多分左キーボードの一番左手前の方にありますよね。 Windows ボタンを押して、かつコントロールボタンを押す、 CTRL って書いてるボタン、 Windows ボタンの左隣になると思います。押した状態で、その2つを押した状態でエンターキーを押す。エンター、ENTER って書いてある。あの、一番キーボードの中で多分でかいキーだと思うんですけど、大体。それを押したら、Windows ナレーターっていうのは起動します。で、勝手にね、画面の立ち上がって読み上げるんです。Windows ナレーターを起動しますみたいな。で、基本的に、あの、スペースキーの左隣にある無変換っていうキーを、あの、なんだろう、ファンクションキーというか、その無変換っていうキーを押して、例えば R ボタンを押すと、その今カーソルが指して示しているところを読み上げてくれたり、もう一回無変換を押すとこう停止してくれたりとか、あとはね、多分上下の矢印キーというよりはね、タブキーで次に進むみたいな感じだったと思うんですけどね、とかで、まあ要するにキーボードだけ触ってたら、あの読み上げて自分が好きなところにこう行って移動したりできるっていう、で読み上げてくれるっていうのがあるんですね。で、もう一つおすすめなのがですね、その Windows ナレーターコントロールプラス Windows ボタンプラス Enter で起動した後はですね、ぜひね、その無変換キー、スペースキーの左にある無変換キーと、プラスキー、あのプラスが書いてあるキーですね、あのシフトとか押さなくていいんで、無変換キーとプラスキーをちょっと連打してみてください。そうするとスピードアップします。スピード、音声のスピードなんとかとか、なので急に何パーセントします、 60%、 65% ぐらいララララララっていきなり声を出すんですけど、で今度無変換とマイナスキー、無変換キーを押しておいて、あのキーボードのちょっと離れたところにある数字のどこら辺だったかな、あの9とか0より0の右側にあるマイナスキー、そこだったな、マイナスキーを押すんですよ。マイナスキーを押すとゆっくりになってくれますんで、それで調整できますね。で、あまりに遅くするとね、なんか Windows のなんとかかんとかかみたいな、ちょっとやる気のない感じありますけど、ね、それだけでも結構楽しめるんで、ね、ちなみに私のブログをね読ませてみたら結構面白かったですよ。うん、グツイのじいちゃんがわからんわからんわからんわからんみたいな、わからんわからんちょっと真似できないですけど、うん、日特性とメディアがあるのかみたいな、結構面白かったですね。たまになんかね、ずっとなんかリンクリンクリンクとか、ポッドキャストポッドキャストポッドキャストみたいな、なんか、ね、声色が変わるんですよ。ちょっと面白かったですね。もうそれだけでも結構まあまあ視覚にね障害があるって言って、別に楽しめたら一番いいと思うんですよね。で、こういう機能は大体私いつも思うんですけど、何かしらその、まあ、障害者向けに開発されたものって、まあ、いわば健常者にとってもすごく使いやすいんですよね。まあ、ユニバーサルデザインといったらあれなのかもしれないんですけど、うん、だから目で文字を追いかけるのが苦手な人が、もし耳から聞いて得意だったら、別に目が見えてる状態でもそれ使ってもいいわけですよ。例えば今回のその講習で、iPhone を使ってそのボイスオーバーっていう機能を使って読み上げ機能を利用しながら、まあ運転中にね、基本操作したらいけないんですけど、運転中にこう画面見なくてもボイスオーバーのその iPhone のこうどこを触ってるか、どのアプリを今選択してるかみたいなのを喋ってくれるのがあったら、まあ、運転中でも画面見ずにこう触れるんですよ。昔のだからガラケーと一緒ですよね。ボタンがちゃんとあるからどこ押してるか分かるみたいな、うん、そんな感じで使えるらしいんで、うん、まあ喋ってるんでね、こっそり使う、こっそり入力するっていうのはできないんですけどね、長くなりましたというわけで今回は、まあ、視覚障害がわからんということで、目がね見えにくくなっても、まあ全盲見えなくなっても、そういう機能が機器パソコンや、スマートフォンタブレットにはあるんで、まあ Windows でも Mac でも基本的にはあるんで、そういうのを使って情報を入手することは全然できますよっていう話で、そこは恐れないでください。そしてただで使える、機能がもう普通に備わってますよっていう話をみんなに知ってほしかったんですね。というわけで今回も、ばあちゃんわからん見えん、じいちゃんもわからん、やっぱり見えん、いや見える見える見える、見えないけど聞こえる、はい、ぐついでした。